世界発信、
旅人に聞こう。
この番組は海外で出会った日本人の旅人に現地で体験したさまざまなエピソードや今まで知らなかったもの、見たことのなかったもの、また海外に出てから気づいた日本のことなどざっくばらんにいろいろ尋ねてみようという番組です。その人の持つであろう面白い話を引き出せるかどうかは毎度異なる現地の雰囲気と聞き手の腕次第。こんなやり取りから今まで気づかなかった日本や海外を知るきっかけが生まれればと願いつつ、今日も素敵な旅の話を聞いていきます。
はい、皆さんこんにちは。現地直送旅人に聞こう、今回もお届けするのは私みつるです。前回のマレーシアの放送に引き続き、今回もまたアジアにいるんですが、マレーシアの後シンガポールに渡りまして、シンガポールの後、インドネシアに渡ってきました。で、インドネシアのジャワ島でしばらく過ごした後、観光地リゾートなどで有名なバリ島に今はやってきました。で、ここで出会った、学生さんの登場ですね。久々の学生さんの登場なんですが、早速お話をお伺いしていきたいと思います。はい、それでは誠一さんですね、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、誠一さんはバリ島は今何日目ですか？
実は昨日到着したばかりで、
はい、
昨日一泊して、
はい、
今日こっちウブ島の方に出てきました。
あ、そうですね、こちらバリ島の、はい、あの一番の伝統が結構栄えてるっていうウブドに僕たち今いるんですけれども、いや、今日本が、まあ寒くなってきてる時期ですけど、やっぱり暑いですね。まだ
そうですね
靴下履いてらっしゃいますけど誠一さん。
そうですね、
それもまだ日本の名残というか、
はい、
名残というか、ね、気候がこんなに違うなんてね、そんなに。
そうですね、洋服の準備とかも大変で。
そうですね、いまだに蚊とか結構出ますからね。
そうですね、
夜寝た時とか大丈夫でしたか？
もう虫除けを
塗りまくって、
はい、
塗りまくってあ、まあ、この時期蚊が味わえるのはもう日本ではもうやっぱり難しいですからね。
そうですね、
はい、今回じゃあ誠一さん、あの日本を出発したのはいつぐらいでしょうか？
出発は、木曜日のお昼ぐらいに関西空港から、
はい、
で韓国で乗り継ぎして、
はいはい、
バリ島の方に。
ああ、そうなんですね、はい、お話さっき伺ったところによると、バリ島の後別のなんかインドネシアの 島に。
そうですね、
行かれると。
ティモール島っていう、
はい、
東半分が東ティモールと別の国の島の、
はい、
西側にクーパンっていうところがあるらしいんですけど、
はい、
そこに知り合いがいて、幼稚園の先生をやってるらしくて、
は
い、でそこに、まあ、それが、まあ、旅の主な目的というか、幼稚園に行く機会いただいて、
はい、
日本の話とかさせてもらえるらしいので、
はい、
じゃそれをしに。
なるほど、
はい、
じゃその前、始まる前のティモール島のメインの目的が始まる前にバリ島にも寄ってみたみたいな感じで。
そうですね、はい、航空機が直接は出てないので、
はい、
バリ島で、まあ、せっかくなのでいろんなところもあった方が、はい、まあ、違いとかも分かって楽しいかなと思うので。
そうですね、
はい
はい、あんまりこの誠一さんとか僕みたいな単独の旅行者で来てる人はバリ島そんなに他の場所と比べると少ないみたいで。
そうですね、
やっぱりリゾート、はい、ハネムーンで来る人もいたりとか、
はい、
ちょっとショッピングする街中とか僕たち一人で歩いてると浮いちゃう感じになったりもするんですけど。
そうですね、はい、
まあまあ、まあ、でも探してみると今シーズンオフの時期に当たるみたいで、そこまで交渉してみたら宿代も思ったほどね、リゾートってイメージよりは高くはなかったですね。
そうですね、
はい、やっぱこの何日ぐらいいるから、 負けてほしいとか言って、他の宿はこれくらいだったみたいに言うとやっぱり下げてくれたりとか、これもシーズンオフならではのメリットというか。
そうですね、
うん、あっちもやっぱり誰も止めないよりはね、はい、安くても泊まってくれた方がやっぱ収入にもなりますし、
なる、はい、これはお金の単位が、
あ、そうですね、インドネシア、まだ慣れないので、はい、通貨が、はい、ルピアなんですけど、インドネシアルピアが、額が一番大きいお札で確か10万ルピアってお札があるんですね。あ、50万ルピアはなくて確か10万ルピアが最高だったと思うんですけど、それで大体あのアメリカドルの10ドルぐらいなんで、日本円に換算すると1000円いかないで800円前後ですかね。っていうと1万ルピアの、あのジュースを買って1万円ってやっぱ想像しちゃうじゃないですか。でも実際は1ドルなんで80円ぐらいのジュースってことなんですけど、やっぱり額慣れないですよね。
もうそうですね、そう、買い物するにもいちいち、はい、ゼロ2つ消してって感じ。
そうですね、あ、だからこっちの人も10,000ルピアで1万ですけど、10とか言ってありますね。
そうですね、
その1000とどかして言わずに10とか言ったらもうそのまま1万ルピアっていうことで、
はい、
まあでも最初慣れるまではちょっとめんどくさいですね。
そうですね、
うん、僕はこのバリ島の前にこのジャワ島からインドネシアに入ったんですけど、その時点で、まあ、ジャワ島もバリ島もしばらくいるんで、うん、このインドネシア語の数字ぐらいはやっぱ覚えた方が、うん、あの買い物の時とかやっぱり有利かなと思ったりしたんですけど、そこまであのインドネシア語自体もアルファベットを使ってるん で、
そうですね、
難しくはないんですけど、ちょっとサボってしまってやっぱりそう、現地の人もある程度の人だったら英語はできますからね。 その商売人の人だったら
看板とかもほとんど英語だったり、
そうですよね、
まあ、観光地だからっていうのもあると思うんですけど、
まあでもマレーシアとかインドネシア語、マレー語もインドネシア語もその使ってる言葉はアルファベットなん で、
そうです、
ね、読み方がちょっと違うらしいんですけど、はい、そういう意味では他の国の全く読めない字よりは、
そうですね、
結構優しいですね、
はい、
うん、理解が届きますから、
はい
はい、ではさてさて旅のお話をですねお伺いしていきたいんですけど、バリ島インドネシアについてみて、誠一さん第一印象ってどんなものを感じられたでしょうか。
第一印象、
はい、
まず暑いっていうこと、
暑い、
まあ、ちょっと着いたのが夜だったので、
はい、
まあでもやっぱり雰囲気っていうか、
はい、
もう空港降りた瞬間から、
はい、
タクシー乗らない乗らないって声かけられたりとか、
はい、
もう旅行者会ってみるとその途端にもうたかるじゃないけど結構
やって
きたりとかも、 その辺も全然、
はい、
そうですね、あとまあ、
はい、
気候やっぱりもう景色でも植物だったりっていうのも全然違うし、
うん、そうですよね、フルーツが美味しいですね。
そうですね、
あの宿に朝ごはんってついてました。
ついてないです
ね。あ、本当ですか、はい、結構あの朝ごはん付きのこの辺宿が多いんですけど、あの朝に出してくれるフルーツサラダがすごい美味しいんで、ぜひ出るまでに、まあ、ティモール島の方でもあの、
はい、
果物はいっぱいあると思うんですけど、はい、いやマンゴーだとかパパイヤだとかがやっぱり美味しいですね。
そうですね、うん、食べ物は本当に全般的に
そうですね、
お口に合う感じで、
そうですね、あの最後にあのチリを入れる場合辛くなっちゃったりしますけどね、
はい、
食べ物は本当こっち来てそんなに不自由ないですね。あのラーメンのヌードルのご飯も結構あるんで、屋台的なのでもありますし、
そうです、ね、
衛生面も普通の人だったらおそらく問題ない感じで、はい、結構僕は利用してますね、
はい、うん、またこれからいろいろ歩きながらいろんなもの食べてみようかなと思
って。そうですね、その時やっぱ支払いの時やっぱ注意しないと
そうですね、
うん、現地の人と、まあ、着いたばっかだと思うんですけど、
はい、
話してみたりとか触れてみた感じの印象って人当たりとかってどんな感じに。
そうですね、まあ僕の印象で言うと結構なんだフレンドリーっていうか、まあお客さんと見られてるからかもわかんないですけど、
はい、
結構和やかにとか、もう中には日本人、日本語で積極的に話しかけてきて、日本語できるんでどうだみたいな感じで、はい、
日本語率が高いですよ ね、
そうですね、
特にこのウブドはそこまでじゃないんですけど、空港の近くのクタっていうところはあの ビーチもあって、まあ、サーフィン、ビギナーのサーファーの人も練習できる場所があったり、まあ、あと、まあ、空港から近いっていうのもあるんですかね。とにかく日本語を喋るバリ人の人がいて、
そうですね、
ちょっと驚きましたね、
はい、
サーフィンサーフィンって教えるからって安い安いって言ってタクシーの引き合いとかも結構多かったですね。
そうですね、
日本語で話しかけられるとそんなに安心しませんけどね僕はですけど安心、まあそうですね、安心する人もいるんですかね。
多分そうだと思います。僕は日本語で話しかけられても、ええ、英語で返す。
あ
ちょっとなんか、
はい、やったりしましたありますね、うん、やっぱ日本語で日本人に話しかけてくるイコールちょっとやっぱりね、日本人対応っていうか価格も日本人対応でやっぱりやってくるみたいなのでそれはちょっとやっぱ崩したいですよね、
はい、
特にやっぱり学生さんだったり僕みたいな長期旅行をしてると日本の3日4日とかその短い休みで来てる人みたいなお金の使い方がねやっぱりできませんから、
はい、
それと同じようにね思われて最初からもう10倍とか15倍ぐらい値段で平気で言ってきますからね、はい、ちょっとその辺も慣れないとですね。
そうですね、
うん、なるほど。現地に着いてみて、まあ、宿とか食事とか、はい、まあ、移動費なんかの物価っていうのはどう感じられましたか。
とまあ印象としてはそんなに高くはないです。全体的に安いかなっていう。もう宿も、
はい、
大体僕が予約したところで1泊2000円ぐらいだと思うんで、
あ、はい、
なんでまあ結構いろんなとこ渡るんですけど、
はい、
そんなに高くはないかなって。まあ、
はい、
もしかしたら必要以上に払っちゃってるかもしれないですけど、それこそちょっと最初に空港からのタクシーが若干高かったなって、はい、今思うと
ちなみにそれは何万ルピア、
と大体1500円ぐらい払ってるんで、
そうですね、
ゼロ2つくっつけてって感じなんであ
最初にあのこう空港でカウンターがあるんですよ。
ああ、
でカウンターがあってどこどこまで行きたいっていうとその定額で先に払ってそれで行ってくれるのがあったんで僕はそれ使ったんですけど、普通にあのクタとかレギアンっていう空港が近くのビーチ沿いにあるだったら5万ルピアで十分行ける感じ、
ね、多分、まあ、夜っていうのもあったのかな。多分で最初に150って言われて、
はいはいはい、
で、
うん、そう額がね、
そうですね、ゼロ3つ消されてってだったので、
はい、
なるほどと。まあそれもそれで
経験、まあ、もう勉強ですね、
はい、まあ、最初なんで、
はい、
そういうのも学んでいけば
そうですね、
はい、
多分もう次からは大丈夫ですよ、
はい、
やっぱりね。まあでも、うん、現地の人の値段と聞いた話なんですけど、その観光客用の値段でこのバリ島は設定して対応してくる店もあるって聞いて、そうなんですよ。僕もその外人が行くカフェとかちゃんと綺麗そうなところじゃなくて、なるべくローカルの人も使いそうなところで、うん、食事したり普段してるんですけど、うん、これで1万5千ルピアとかその 1.5 ドル、うん、その2万ルピア2ドルって言われて、あ、まあこれでそうなのかなって払ってますけど、現地の人もこの本当に2万ルピアなのかなっていうのは、うん、ちょっとたまに疑問に思う時がありましたねまあ収入とかねやっぱり違いがありますから、
そうですね、
まあ、でもある程度は仕方ないのかもしれないんですけどね、
はい、
まあ、現地語で話しかけて、
はい、
そのやり方に自分が全部適応できてるんだったら、
そうですね、
うん、できると思いますけど、やっぱ英語で話しかけて、はい、で身振り手振りで伝えてとかだと、
はい、
やっぱり難しい部分は若干ありましたね。
そうですね、
うん、誠一さんがですね、
はい、
今までインドネシアの前に旅行した国とかっていうのはどのあたりでしょうか。
実は先月にオーストラリアの、
はい、
メルボルン周辺に20日間ぐらいいて、
はい、
でそれもただの旅行というより、
はい、
ウーフっていうのがあって、はい、ご存知ですか。
あ、聞いたことありますね。
そのまあ、僕ウーフっていうのは有機農業に関わっている人たちが、
はい、
ホストとなっ て、はい、で僕ら行く側が、はい、その農家だったりのお仕事を手伝う代わりに宿とか、はい、ご飯っていうのを出していただけるっていう、そういう交換の仕組みで、まあ、メリットとしては雪農業のことを学べたり、はい、あと、まあ、単純に安く長い間いられるっていうこともそうですし、はい、まあ、実際にその家族なりと一緒に暮らすことで、
はい、
まあ、なんだな、深いっていうのかな、その家族が見るその、ま、その国っていうのを味わえることができるっていう点で、はい、まあ、そういうのを期待していったんですけど、まあ、実際その通りで、
は
い、
あ、
すごい、なんだろうな、実際に仕事をしたりとか、はい、まあ、町の方に連れてってもらったりとかもいろいろしたんですけど、はい、結構普段見れないだろうものが見れて、はい、すごい良かったですね。
あ、ちなみにその農家は何の有機農家のお宅だったんでしょうか？
僕が行ったところは農家ではなくて、はい、あのパーマカルチャーっていう、ちょっと説明しにくいんですけど、はい、なんだな、そういう、まあ、農家の方がみんな知ってるような言葉なんですけど、
はい、
まあ、環境に優しい暮らしで持続可能な暮らしを実践してる人たちの、そのパーマカルチャーっていうのを言い出した学者さんがデザインした、
はい、
エコビレッジみたいな10個ぐらいの家族が集まって、はい、まあ、村ら共同体みたいな感じで暮らしてる中の一つのお家に行ったんですけど、
はい、
でそこで、まあ、コミュニティ共用の果樹園があったり、
はい、
まあ、森があったり、すごい広大な森林の中に暮らしている人たち で、
は
い、で、まあ、その僕が行ったホストの、お父さんは、パーマカルチャーデザインっていってそういうような、まあ、設計っていうのかな、うん、をしている人 で自宅の横にはお庭があったり、
はい、
あと鳥を飼ってたりで、まあ、僕は行って鳥小屋を作ったりとか、あとその植林をしたりとか、
はい、
っていうことをしてたんですけど、
はい
はい、なんで、なんでしょうね、すごい僕が知らない世界をたくさん知れたというか、すごい刺激的で、
は
い、
あ、
よかったです。
その間やり取りする言葉はもちろん英語で全部、
はい、もちろん英語で、
はい、はい、かなりやっぱ語学の上達って意味だけでもね、
そうですね、
日本では得られないぐらいの、
はい、もう20日間英語だけだったので、
あ、じゃあ日本人で行った人は誠一さんだけで、
そのグループの中では一人で行ってますし、
はい、
周りにも全然いなかったですね。
あ、何か多分そのウーフでも日本人が昔ここに来たことあるとか、今も日本人がよく来る場所って言って、あの紹介プロモーションするとこだったりとかあると思うんですけど、誠一さんはじゃああまりそういうのがない英語だけ使えるようなところをチョイスしてというか、
はい、もうホストのリストみたいなのガーっていっぱいあって、まあ自分が興味持ったところにメールでアプライしてみて、で、まあ実はそのホストの方以前に日本人を受け入れてたことがあったらしいので、でまた日本人が来るということで、ウェルカムな感じで、
日本人イコールなんかあの旅行してる間だとあんまり英語ができないっていうふうに思われたり、外人の人からは、ね、欧米人からそういう傾向があるらしいんですけど、もうなるべくね、まあ、実際僕とかも昔はやっぱりほとんど喋れなかった頃もありますし、うん、そうですね、もう学生の頃からそういうウーフだったり、うん、そのいろんなツールを使ってインターネットで探せば多分いくつか出てくると思うんで、
そうですね、
そういう風に積極的にね、あの社会に出る前に参加していくっていう行動力はやっぱり見直したいですね。まあ僕も今更なんですけどあ、何かトラブルみたいなのってそういうのは、特には
今んとこないですね。
食事的なことで何かちょっとこれがきつかったとか、そんなに大丈夫ですか？
そうですね、特には
なんかあのオーストラリアでよくあるベジマイトっていう、
あ、はい、
食べられました。
それいけちゃったんで。
あ、本当ですか
あのあトーストにこう塗って、
そう、オーストラリアの人は朝あれを、ね、食べるのが習慣だみたいに
聞
いて、
はいはい、
味がものすごいっていうふうに聞いて、僕もこれからオーストラリア行くんですけど
ちょっと、はい、僕はいけましたけど多分ちょっと、ね、際どい人もいるかなっていう。
どんな風な味なんですかね、食べたことない人にも分かるように言うとすると、
味噌、
はい、
みたいな味で、
はい、
でもうちょっとしょっぱいかな。あで色はもうちょっと濃く濃い茶色 で、
はい、
でそれをトーストに塗って食べる。しょっぱいですね。
トーストだけなんですかね大体。
多分トーストかもしくはサラダとかにまあ入れてって感じで、まあ、まあ、味噌みたいだろうみたいに言われましたけどちょっと全然それよりはきつい
きついですか。ああちょっとね大体会う人にあれはもう無理だったっていつも聞いてるんで
ちゃんとしっかりお土産屋にも売ってた
んで。ああそうなんですか。どこにでも売ってるらしいですね。ああそうですか。じゃあそのウーフ、うん、もしねそうやってやっぱその海外イコール、まあ、飛行機のチケット代とその宿代とそんなにやっぱあのアジアにすら行ったことない人だとやっぱり莫大なお金が必要なんじゃないかってふうに思ってる人が多いと思うんですけど、それはもう飛行機代だけ自分で買えれば現地、まあ、空港とかまで頼めばピックアップとかそういうのとかもあったりするんですかね。
そうですね、まあ、僕は一応メルボルンから電車で、はい最寄りの駅まで行ったんで、あ、はい、まあ、そこまでの交通費ですね、
うん、
ただ日本で僕大学生で下宿してるんですけど日本で同じ日数暮らすよりは安い感じて行きました、はい、
そうですよね。日本もね、他の国の人たちからしたら本当に高い国だって言われますからね、はい、旅行をするのに本当に長くできないっていうに、うん、キャンプとかしたりしないとずっと宿泊まって旅するのはちょっと難しいってコスト的に言われますね、うん、オーストラリアもこのバリ島と比べたら高かったですか。
高かったですね。オーストラリアも、うん、そうですね。あとやっぱり食事にお金がかかるかなって、
はいはい、外食とかすると平気でもう10ドルとか。
そうですね、
うん、
その辺はご飯はやっぱり高かったかな。あそれはもうバリ島と全然違う感じで。
そうですね、なるほど。オーストラリア、やっぱりオーストラリア、オセアニアのそういうあの先進諸国からアジアに戻ってくるとやっぱちょっとホッとする感じありますか。なんかどうですか。
うーん、やっぱ旅、まあちょっと一人ってこともあってちょっと緊張感持って過ごしてきたので、
はい、そこまでまだ、ま
あ、そうですね。
あ、
日本に帰ったらまあなんか日本語が聞こえるのがすごい心地よくて、
はい、あ、今ですか。
今じゃなくてあのオーストラリアから日本に帰ってきた
時に。あ、一旦帰った時に、はい、なるほど。
そうですね、
全部英語だけでやり取りしたんですもんね。
そうですね。
あ、それは多分食べ物とかね、全部もう看板とか何見てもね 100% 母国語っていうのは理解できますからね。
そうですね、
その安心感は確かにありますね。あ、じゃあオーストラリアの話にちょっと飛んでしまいましたが、インドネシア、その先ほどおっしゃってた、
はい、
あのバリ島の後に行くティモール島ですか、はい、そこでお知り合いが働いてるということで、
はいはい、
現地の学校か何かに。
そうですね、インドネシア人の友達なんですけど、
はい、
東京で、
はい、あ
の内閣府がやってる世界青年の船っていう ASEAN の国と日本が、
はい、
まあ、まあ、大体10カ国以上かの国から10人ぐらいずつ、各国を代表する10人ぐらいが選ばれて、
はい、
1つの船に乗って、
うん、
いろんな国を大体どれくらいか2ヶ月、そんな大体2ヶ月ぐらいかけて。
あ、そういうプロジェクトが、
プロジェクトが毎年行われてるんですけど、はい、その東京に寄った時に、
はい、
その東京、日本を迎え、日本で迎える側として、
はい、
日本人のボランティアを募集してて、
はい、
で東南アジアの学生と、
はい、
文化交流と、あとディスカッション、
はい、いろ
んなことを、青年が何ができるかっていうテーマでディスカッションしたりっていうのがあって、その時に知り合ったインドネシアの友達と、
はい、
今度、まあ、日曜日かな、はい、に会う予定です。
あ、はい、その時にじゃあ結構お話しして、
はい、
じゃあ今度、あ、じゃあ今回そこに来たのはその彼と友達になったのがきっかけでっていうのも。
そうですね、
はい、
まあそれが一番かもわかんないですね。あと、はい、その教育にちょっと興味があって、学校っていうものが地域の中でどういう働きしてるのかっていうのを見てみたいっていうのもあって、
はい、
でそのまあ日本のことはある程度、
はい、
まあ知ってるので、
はい、
まあ、海外ではどうなのかなっていうので、ちょうど 幸運なことにその幼稚園の先生やってるって聞いたので、
はい、
ちょっとぜひということで今回来たんですけど、
なるほど、はい、その幼稚園の幼稚園生ぐらいだとやっぱり英語はまだインドネシアの教育でももちろんそこまで、
そうですよね、はい、まあ多分行ったらなんだろう、もう身振り手振りでっていう感じにはなると思うんですけど、
あでも楽しそうですね、幼稚園のインドネシアのそういうティモールとそんなに大きくも、あ東ティモールの半分ですよね、
はい、
ということはやっぱそこまで大きくもないですよね、
そうですね、
あでもやっぱいろんな経験がまた新し
い
ことが待ち構えてそうですね、
はい、日本からもいっぱいお土産を持ってきて、だるま落としとか、あと折り紙をぜひ教えてって言われたので、
はいはい、折り紙って本当外人は喜びますね、
そうですね、本当にあの切らずに貼らずに、
はい、
いろんなものが作れるっていうのは、
そうですよね、
相当驚き
らしい、糊とかハサミも本当に一切使わず、はい、あれは本当日本文化 の, あの特有のやっぱ伝統、はい、技術というか、
そうですね、
なんか結構折り紙とか外人言ってきたりする人もいますね、はい、あなんか誠一さんの話聞いててすごくあの興味深かったのが、最初にそのウーフで、
はい、
その有機農家のところに、
はい、
まあ、農業の農業も含めていろんな体験をしに行ったりしたのと、はい、で今度はそのインドネシア の, その教育的な、
はい、
そういうところも見てみたいっていう動機で、
はい、
そちらに飛ぶっていうののバックボーンとしてその勉強なさってるのが法学部っていうふうに聞いて、その分野にとらわれずすごい活発に動き回ってるなっていうふうに感じたんですけど、
そうですね、
はい、
もうなんだろう、逆にそれが理由っていうか、普段自分が勉強してることではない世界に触れてみたいっていうのがまああって、
はい、
一応自分の中である程度ちょっとつながってはいるんですけど、
はい、
あのその僕が興味あるのコミュニティっていうか、まあ、地域のまとまりだったり、
はい、
そういう人と人のつながりっていうところに興味があって、
はい、
それを、まあ、法学部なんで政策的なアプローチかなとなると思うんですけど、
はい、
まあ、そういうコミュニティを作るっていう立場から、
はい、
いろんなコミュニティを巡って農業だったり学校を中心とした教育だったりっていうのがちょっと僕はつながって見えるというか、
はい、
それがすごい興味があるので、その一応核としてはまあそれがあって、
はい、
いろんな世界を見てみて、
はい、
まだその漠然としたイメージでどういう具体的にどういうことを自分が仕事としてやっていきたいかっていうのはまだ分かんないですけど、
はい、
まあ、そのいろんなことをしてみて、
はい、
そのリアクションというか、あこういうことやってよかったなとか楽しかったなとか、こういうこといいと思ったな、逆にこういうとこはちょっと違うんじゃないかなっていうのを、
はい、
できるだけその経験として蓄積というか、自分の中に貯めていってっていうのを今社会に出る前にちょっとやりたいなと思ったので、まあ時間もできたのでそういうことをしているつもりです。
いやすごい積極的ですごいいいと思いますね。さらにそのインドネシアの幼稚園を見た後留学なさるっていう話も先ほど聞いたんですけど、どちらに、
スウェーデン、
スウェーデンに、
はい
はい、
大学に半年なんですけど、
はい、大学のそれは交換留学みたいな、
はい、交換留学、
あ、
は
い、そうするとあっちであっちの大学で学ぶ言葉というか授業は英語だったり
するんですか？授業は英語ですね。大学が結構国際的な大学で、
はい、
世界中から学生が来るので、
はい、
英語で授業は、
うん、
はい、
うわー、もう本当に日本にとらわれずに本当に動き回って、うん、まあ、学生のうちにね得られる経験っていうのは社会人になってから得られる、取り戻すものもね、そうですね、学生のうちでしか得られない経験だとか出会いがすごくあると思うんで、
うん、
これからも活発に羽ばたいてもらえればと思うんですが、
はい
は
い、
では最後にですね、
はい、
誠一さんにとって、
はい、
その旅の醍醐味というか、これが一番僕にとって旅の肝になってるというか、
あ、
的なことがあればリスナーの方に紹介できればなと思うんですけど、
そうですね、まあ、
はい、
旅、まあ、形というかスタイルは多分人それぞれあっていいと思うし、
はい、
ただその僕が大事にしたいのは、
はい、
現地に行ったらその現地の雰囲気に染まるというか、
はい、
現地の人と話すだったり、
はい、
現地の人と関わる機会を作るだったり、
うんうん、
現地の人が行くようなところに行ってみるだったり、
はい、
多分そうすることを通して、
はい、
その現地の雰囲気 現地の景色っていうのが見れると思うので、
はい、
そこをその中で日本人として、
はい、
まあ、日本のことを話してみたりだとか、うん、そういう機会をなるべく作るようにしたいと思っているので、はい、まあ、僕が、まあ、そう思って選んだ形がその友達に会って、
うん、
まあ、幼稚園で話す機会をいただいてっていう形なので、
うん、
まあ、そういうのがあった方がその単なるどこどこの国っていうよりも誰々さんがいるどこどこの国っていう方がなんか自分の中でそのつながりが見えるというか、
すごく身近に感じたりしますよね、は
い、そうすると例えばその国でなんか震災があった時に大丈夫かなって思ったりとか、
はい、
そういうつながりが世界中にできると思うので、
はい、
実は京都で外国人の観光客を英語でガイドするサークルをやってるんですけど、はい、それは逆に日本にいて外国から来る人が日本人である僕らと学生と関わって、まあ実際にお寺とか神社とか案内したり、まあ日本のこと喋ったり自分の学生生活のこと喋ったりするんですけど、それは逆に言った外国の方からしたらすごい貴重な経験であると思うし、そういう交流っていうのが旅の醍醐味かなって僕は思います。
そうですよね、はい、その日本一回出ることによって当たり前にずっと日本にいた時には気づかなかったことだったり、うん、もうこういう風な見え方は日本にずっといただけじゃ分からなかったなっていうこともね、自然と分かったりしますから ね、
そうですね、
出てみて本当に分かることっていうのが本当に大きいですよね、
はい、
うん、しかもその日本にいても外人の旅行者の方と接する機会を設けたりだとか、うん、外に行かずともそういう他国の人との交流を図れる場所があるっていうのもね、まあ、日本でこれを聞いてらっしゃる方も特別その飛行機のチケットを買ってそういうところに行かないと交流できないってわけではないんで、うん、まあ、そういう方にも何かヒントになったかと思うんですけれども、はい、いろいろそれでは多岐にわたってお話を伺ってきました、
はいはい、
番組のですね感想または質問などがありましたら、番組宛ての、このメールに送っていただければと思います、メールアドレスは tabiask@gmail.com です、tabiask@gmail.com となります。現地食草旅人に聞こう、お届けしましたのは私みつると
誠一でした。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい。で本編の放送が終了しましたが、留学で行かれるスウェーデンなんですけど、スウェーデンを選んだきっかけってどんなところがあったんでしょうか。
そうですね、
はい、
まあ、第一に留学に行きたいっていうのがまあ最初だったんですけど、
はい、
じゃあなんでスウェーデン選んだかっていうと、法学部で政治学とか勉強してるとスウェーデンっていうのは福祉国家としてすごいなんかまあ有名というか、
はい、
まあ、実際最近はちょっと変わりつつあるとは聞いてるんですけど、
はい、
いっぱい税金取って社会保障を充実させてっていう考え方をしてるっていうか、
はい、
まあ、それを、まあ、日本とは少なからず対照的だと思うので、
はい、
それをちょっとまあ行って生の目で見てみたいっていうのがあって、
はい、
なんでその向こうで行っている教育だったり福祉だったりっていうのを見る機会をまた作れればなとは思ってるんですけど、
はい、
あとまあ北欧は女性が綺麗ということ
で意外にそれが一番の動機だったりとか
一番ではないけどまあ少なからず。
そうですよね、まあ、なんか本当に税金が高いからに病院もね結構無料に近い値段だったり
らしいですね。
その、はい、学校も大学まで無料でしたっけ、うん、その日本とやっぱりまるで違いますよね。
そうですね、
うん、そのやっぱり保証をそうやって手厚くする代わりに、まあ、そのタックスが高くなってしまうけれども、うん、やっぱりその犯罪率だとか、うん、そういうなんていうんですかね、日本ほどその そんなになんていうんですかね、あんまりいろんな揉め事だったりとか、うん、起こってなさそうな勝手なイメージがあるんですけど、うん、やっぱり平和そうなイメージがありますね。
なんか幸福度っていう指標がまあ、
はい、
あって、それでまあ結構上位かなっていう感じなので、はい、フィンランドが一番高いのかな、で、まあ、その幸せって何なのかなって考えた時に、
はい、
まあ、実際にそのまあそれも行ってみていろいろ見てみて聞いてみてっていうところなんですけど、
はい、
じゃあどっちがシステムとしてまあ取るべきものなのかなっていうのをちょっと考えてみたいっていうのもありますね。
でもやっぱり冬気候が厳しそうですよね。
実際行くのが1月からなので、で1月から6月、うん、でもなんかあの気候の気温の折れ線グラフとか見ても、
はいはい、
最高気温2度と
か、あでもオーロラとか見えたりするんですかね、もしかしたら。
多分ちょっと出かければ時期的にはもう見れると思うんで、はい、ぜひちょっとそれも本当にオーロラ見るっていうのはすごい貴重な、
そうですよね、日本で虹を見るよりもはるかにやっぱりね、はい、貴重なことかなと思うんですけど、いやじゃあぜひ行った際にはそのいろんな勉強も、まあ、女性を見るっていうのも含めてぜひいろいろまた日本にそれをフィードバック返して、これから何かねいいものを作っていってほしいと思います。
そうですね、
はい、じゃあありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
たびたびプロジェクトの Android アプリができました。番組の更新をいち早くチェックできるのはもちろん、アプリでしか聞けない放送も配信していきます。スマートフォンをお持ちの皆さん、要チェックですよ。今すぐたびたびプロジェクトで検索。この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。